77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は8月1日ということで、はい、8月に入りましたけれどもね、皆さんどうですかね、いかがお過ごしですかね。まあやっぱりね、まあ7月8月ってね、こう暑いですけどね、こう皆さんどうですかね、暑さに負けずに元気にやってますか。はいね、まあ私の方はね、まあ農家バーなやの方はね、まあ7月はね、もう結構たくさんのねお客さんにね、ご来店いただいて、でね、あの結構忙しかったです、ありがとうございます。はい、まあ、なんでしょうね、もう営業時間もね、まあ前は夜だけっていうことだったんですけど、まあ最近はね、午後からね、まあ農家バーナーにね、新しい仲間が4月から加わったんで、まあ営業時間も拡大してメニューも増やしてでやってるんですけれども、まあそんな風にやってね、まあお客さん、まあね、たくさん来てくれるのかなみたいな感じで思ってたんですけどね、おかげさまでね、本当にね、たくさんの方にねご来店いただいて本当に嬉しいです。はい、ありがとうございますね。で、定休日もね、にも、ね、祝日だったりしたら開けてみたりとかね、まあそんな感じでね、やってるんですけれどもね、まあそういう時でもね、もう来てくださるんでね、本当ありがたいですね。皆さん本当ね、ありがとうございます。ね、この暑いんでね、こう、暑い時ってね、どうしてもね、外出たくないよとかね、そういうのあるじゃないですか。まあ、そういうね、そういうのあると思うんですけどね、まあそれでもね、本当に、ね、来ていただいてるんでね、頑張ってね、やっていきたいと思います。はい。でね、まあ、そんな感じでね、まあ、7月終わったんですけど、まあ、私はね、もう7月どんなね、月だったかっていうとね、7月からね、ね、先月はね、ジムに通い出したんですよ。ね、スポーツジム。ね。その前ね、6月にね、人間ドックに行ったんですけど、まあ、人間ドックで、まあ、なんでしょう、判定っていうんですかね、診断結果。あれはね、まあ、良かったんですよ。良かったんですけど、ね、まあ、やっぱりね、こう、やっぱこれからね、運動をね、こう、の習慣をつけた方がいいんじゃないのみたいな感じでね、お医者さんに言われまして、それでね、ああ、どうしようかな、やっぱ自分、ね、まあなんか運動した方がいいかなっていうふうに思ってたんですけど、農家バー内のね、隣にね、ジムがね、できたんですよ、スポーツジムがね。はい。で、できたので、なんかね、そこにね、行こうかなとかね、ちょっと思うんですよ、みたいな感じでね、こう、問診の時に話したら、それすごくいいですねって言われてね、ね、職場の隣にジムがあってね、で、いつでも行けるんでしょ、みたいな感じで言われて、まあそうですね、ということでね、はい、入会したんですけどね、はい、やっぱね、なんかこう毎日ね、こう、まあ暇じゃないですよね、暇じゃないんですけど、こうね、でもなんかね、経営者の方とかね、自分以外というか先輩経営者の方とか、なんかジムに行く時間をね作ったりとかね、ランニングする時間を作ったりとかね、こう皆さんね結構やってるんですよね。でなんかすごい忙しそうな人によく時間作れるなみたいな感じで思ってね、まあ聞いたこともあるんですけど、まあ習慣になったらね、まあ、うん、作れるよ、みたいな感じでね、こう言われて、ね。でも果たしてそれが自分にできるんだろうか、みたいな感じで、ね、始めたんですよ。で、始めて1ヶ月が経ったわけなんですけど、意外とね、なんか、いけるもんですね。はい。いつもね、しっかり時間が作れるわけじゃないですよ。いけない時も当然ありますし、はい。でもね、まあね、まあ1時間くらい行くとかね。で、1時間いけないな、今日は30分だけだったなって、今日は筋トレだけとかね、まあ、そんな感じでね、なかなかね、こうやろうと思えばできるもんだなっていうふうに思いましたね。はい、今までその時間どうしてたんだろうみたいなね、そんな感じですけど ね、月にね、十何日とか行ってたら ね、結構な時間じゃないですか、ね、その時間何してたんだろうみたいな感じでね、思うんですよね。はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、でもね、まあ、私も40代になったわけなんで、ね、まあ、健康に気をつけながらね、頑張っていきたいななんて思います。はい。ね、ジム行く時間がもったいないなとかね、言ってる場合じゃないですもんね。はい。まあそんな感じでね、やっていきたいと思います。はい。まあそんなね、まあ7月だったんですけど、はい。今日は8月1日ですよ。8月1日。はい。で、まあ8月1日でも今日はね、何の日かなと思ってね、調べたわけなんですよ。はい。で、いろいろ出てきましたよ。今日は何の日っていうサイトをね、今開いてるんですけど、8月1日、ね、水の日、ね、国土、 国土庁、ね、現在の国土交通省が1977年に制定したという、ね、1年を通して8月が水を一番使う量が多い月、まあそうでしょうね、はい、でその月の最初に節水を呼びかけるためにこの日を記念日としたという、なるほどね、まあ、節水ね、まあ、大事ですもんね、まあ、水分補給もね大事ですけどね、まあ、でも水分補給もしつつ、ね、水を大切に使うということね、まあ、多分そういう、日なんだと思います、ね、水大切に使いたいと思います、はい、で、ね、いろいろあります。洗濯機の日、はい、洗濯機の日、この日が水の日であることからって、こんな便乗みたいなこともあるんです ね、はい、ね、あとね、自然環境クリーンデー、ね、自然環境クリーンデー ね、ね、環境庁、ね、現在の環境省が制定っていうことらしいです。はい、で次がね、肺の日、肺の日、まあ、8月1日ですもんね。日本呼吸器学会が1999年に制定し、2000年から実施、うん、実施っていうことはなんかね、呼吸器学会の人たちがなんか今日なんかやったのかもしれませんね。ね、呼吸器学会ってね、まあ、肺ですよね、肺とか気管支とかそういうのだと思うんですけど、その関係のね、お医者さんね、なんか結構ね、なんかね、お店に来るんですよね。はい、ね、なんでしょうね、なんかうちのお店なんかお医者さん率結構高いような気がします ね、なんかあるんですか ね、漢方酒を置いてるからかな、まあ、全然関係ないと思いますけどね、はい、であとはね、世界母乳の日ね、あ、母乳の日ね、世界保健機構ね、 WHO とユニセフの援助のもとに制定、ああなるほど ね、子供が母乳で哺乳される権利、母乳権の普及を図り、ああなるほど、なんかね、こう、まあ、それ別に当たり前じゃないというふうに思っててもですね、まあ、それにこう日本基準だったりとか、ね、自分の周り基準だったりとかすると思うので、ね、こう母乳ってね、で子供が育つっていうのはね、当たり前じゃないのかもしれませんね、はい、でね、こうどんどん出てきましたよ、はい、次ですね、はい、次パインの日、あ、来ましたよ、これは沖縄県農林水産省などが制定した、ハイでパインの語呂合わせ、あ、分かりますよ、語呂合わせね、はい、ね、もう今日はね、もうこれでいくしかないですよね、パインの日でね、じゃあ今日のテーマはパインにしましょうか、今日のテーマはパインです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、8月1日の今日はパインの日ということでね、テーマパインでね、お話したいと思うんですけど、パイナップルですよね、皆さん好きですか、はい、今日はね、今日何の日って見てたらね、こうこんなにね、なんかこう、おこれいいねっていうのがね、こう当たることって あんまりないですよね、近年あんまないですよ、最近あんまないですよ、はい、でないんですけど、あ、なんかね、こうこの他にもね、8月1日ってなんかいろいろありますよ、見てみましょうか、島の日ってもあります、島の日はね、日本で一番離島の数が多い長崎県が制定、え、長崎県がそんなんしてたんですか、今日島でテーマいきましょうか、今日のテーマパイナップルとか言っちゃいましたけどね、8と1を「は」と1を「愛」に見せて「ハッピーアイランド」、あ、8と1「愛」で「ハッピーアイランド」、あ、今日が良かったんですかね、何か「島の日」って「島」4月「ま」は何でしょうね、ま「ま」「ま」「まる」で「ま」「ゼロ」、4月0日とかないですもんね、まあ、今日しかないんですかね、なんかもっとね、なんかないのかなと思いますけどね、まあ、島ね、島大事ですもんね、はい、そういえばね、私ね、長崎県からね、こう長崎島の海援隊っていうね、いうね、お役目をね、仰せつかってるんですよ、はい、それどういうのかっていうと、島とかね、まあ、半島でもいいよって言われてるんですけど、なんかで起業したいっていうね、若者とかね、まあ、若者に限らないんでしょうけどね、起業したいっていう人のいろいろ相談に乗ったりとかね、なんかいろいろアドバイスをこうしてくださいねっていうね、まあ、そういうね、お役目をね仰せ使っていまして、でそれでね、なんか、まあ、なんか特にこうすごいもう起業バリバリさせてきたというわけじゃないんですけど、まあ、たまにね、こうそういう人たちでお話をするとか、そういうことがねあったりもします、はい、島の海援隊、海援隊ってあれですよ、なんかこう長崎のね、亀山社中の人たちが作った海援隊ねっていうあれですよね、長崎らしいですよね、はい、まあ、そんな感じで長崎島の海援隊ってね、これやってるわけなんですよ、はい、島で起業ねやりたい方ね、ぜひ相談に来てください、はい、まあ、私が何でもね答えられるわけじゃないですけどね、はい、まあ、そんな感じでね、今日は8月1日ね、今日は何の日ってすごいいっぱいありますね、はい、もうね、まあ、詳しくはねご紹介できないんですけどね、いっぱいあります、愛知発明の日、発明の日ですかね、あ、 すごいですね、はい、バイキングの日。バイキング、あ、バイキングっていうのはこれはあのホテルの食べ放題の方のバイキングですね、はい、を、ね、あの北欧のね、北欧のあのバイキングっていうねのとは違ってね、こう食べ放題の方ですね。帝国ホテルが2008年に制定、バイキング、あ、8月1日ですもんね、はい、で、あとはね、夏の省エネルギー総点検の日ってね、資源エネルギー庁が制定って、ああなるほどね、まあそうですよね、まあエネルギーをね使うのがね、まあ、一番多くなってきますもんね、電力ピークとかね言われたりとかしますけどね、まあ、それがまあ8月ねなってくるのでね、しっかり点検しましょうねということなんでしょうね。まあ家庭でももちろんまあそうなんでしょうけどね、なんかエネルギーを作ったり運んだりする人たちね、もっと重要でしょうね、責任重大ですもんね、はい、責任もう、ね、だってね、発電ってねすごいエネルギーがね動くわけですよ、はい、ね、この間ねお店にねお客さん常連さんで、ね 来てくれた人がね、発電所のタービン、あのぐるぐる回るやつ、あれのあれに接続する配管を設計してる人なんですよね。その人のお話とか聞いてたんですけど、なんかねこうものすごい環境でねこうに耐える、なんかそういうね、まあ、パイプみたいなやつですかね、ああいうのをねもう考えなきゃいけないということでね、なんかね、なんかすごい世界でしたよ、はい、ね、なんかもう出てくる単語がね、なんかもう数値の単位がね、なんかすごい日常生活で出会わないようなものですよ、はい、ね、そういう人たちがねもう頑張ってね、発電所を作って、でタービンを回して、まあ、その人が回してるわけじゃないですけどね、エネルギーすごいね、高エネルギーで回して、でね、私たちのね生活が支えられてるんだなっていうのをね思いましたね、はい、ね、普段分かってはいたんですよ、ね、そういう人たちのおかげで発電所が作られてるってことぐらいは分かってはいたんですけど、なんか実際にどういう感じの仕事してるのっていうのがね分からなかったんで、なのでね、まあ、そういうお話聞くのね面白いですね、はい、やっぱバーの仕事してるとね、いろんな仕事の人がね来てからね、でそれでね、なんか仕事の話とかね話してくれたり、あとお客さん同士で話したりとかしてるので、そういうのが本当ね楽しいです、はい、ね、面白いです。なんか知ってる仕事もねもちろんありますよね、なんかよく行くお店屋さんの店員さんとかね、はい、そういう感じでしたらなんかねこうね、もう分かりますよね、分かるんですけど、でも全然ねもう行ったことないようなね、まあ、そういうところので働いてる人の話はね本当面白いですね、はい、まあ、そんな感じでね、今日は何の日って8月1日すごくね多いですね、まあまあ他にもねいろいろあってね、ジャマイカの独立記念日とかあったりするんですけどね、ちょっとねジャマイカのとか農業ってちょっと分かんないですもんね、ね、まあ、でもジャマイカもパイナップル作ってそうですよね、今日のテーマパイナップルなんでね、パイナップルでいきたいと思うんですけどね、はい、じゃあパイナップルについてねお話していきたいと思います。何から話そうかな、はい、パイナップルはね農家バーナヤではねいろいろやってるんですけど、パイナップルの今、まあ、果実酒は当然あります、果実酒はあって、であとはね、まあ、カクテルはね前、まあ、ちょっとやったことあるんですけど、今ある、前作ったのがねパイナップルのクラフトコーラなんか作りましたね、クラフトコーラね、スパイスとねパイナップルにすごい合うんですよ、はい、でクラフトコーラ作って、でそれでね、ラムコークとかしたらすっごい美味しかったです、はい、で去年の夏だったかなと思って作ったんですけど、今年はね、まあ、こういうことならパイナップルのクラフトコーラ作ればよかったなと思うんですけど、今年はねマンゴーでいってるんですよ、マンゴーもね初めて作ったんですけどね、なんかやっぱねこうマンゴーの特有のね香りがしてね、美味しいです、はい、パイナップルもねもう美味しいけど、まあ、どっちも美味しいですね、はい、でまあ、なんでなんかパイナップルってまあ結構いろんな、まあ、飲み物にねいろいろふさわしいんじゃないかなと思います、バー向きですよね、はい、まあ、日持ちもね、玉で買ってきたら日持ちもしやすいしね、向いてバーに向いてるんじゃないかなっていうふうに思ったりします、はい、でこの間ねメキシコ人のお客さんが来てくれた時ね、うちのパイナップル酒を飲んでいったんですけど、なんかねもう美味しいよって言ってくれたんですけど、パイナップルの何つけてるのって言って、パイナップルの何って果肉ですよみたいな感じで言ったら、皮ごとつけていいんだよみたいな感じで言われてね、皮ごとって思ったんですよ。でそのメキシコ人の人がこう写真を見せてくれたんですよね、これねうちの国でつけてるパイナップル酒なんだけどみたいなんで、なんとかって名前があったんですけど、なんかまあそれはスペイン語だったのでね、ちょっとはっきり覚えてないです、はい、皮ごとつけてね、で皮がねもう果実酒の中にねもう入ってるんですよね、はい、 まあでもね、皮ごとつけていいなら、大体何でも皮ごとつけたいんですよね。なんか皮にね、結構香りが含まれてるんですよ。はい、だからね、次にね、パイナップル酒作るときは皮ごと入れちゃおうかななんて思ってるところです。はい。まあそんな感じのね、パイナップルなんですけど、ね、毎週恒例何かの植物っていうのでね、ちょっとね、資料をね、これ開きました。お出てきましたよ。パイナップル、何かの植物ってね、はい、出てきました。はい。ね、熱帯アメリカ原産のパイナップル科の多年草。パイナップル科でしたか。パイナップル科、ね。ね、パイナップル、パインとアップルってパイナップルね。パインは松ってことなんですけどね。で、松は当然関係ない。松ぼっくりに似てるけど、松は関係ないって。パイナップル科ですっていうことですね。なるほどね。はい。なんかね、これで思い出したんですけど、お便りが来てたんですよ。お便り、ちょっとね、ちょっと番組の途中ですが、お便りをね、ご紹介したいと思います。はい。ね、お便りね、届いてたのにね、ご紹介するの忘れてました。はい。普通の田中さん、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、普通の田中さん。これはね、SNS の X の方で届いてるんですけど、はい。昨日じゃない、すいません。先週のテーマ、暑さでしたね。暑さ。はい。それについてです。はい。淵上さんが気温最高ですよって言うと、何かいいことが起きたかのように聞こえるのはなぜだろうっていうね、メッセージいただきました。ありがとうございます。ね、まあ、たくさんメッセージいただいてるんですけどね、ちょっと、いくつか抜粋してから、お話しますね。はい。先週ね、気温がね、最高気温をね、どこの県が記録したみたいな、そういうのね、お話してたんですけど、それで、ね、気温最高ですよ、みたいな感じでね、言ったんで、なんか、まあ多分ね、テンション上がっていってるみたいに聞こえたんでしょうね。はい、すいません。なんかまあ実際テンションちょっと上がってました。ね、気温がね、最高だからってね、こっちのテンション上がってどうすんだっていう感じなんですけど、実際ね、そんな感じでした。はい。で、あとね、続けて言いますね。食料自給率はな、サプライチェーン無視して何言ってるんでしょうね。私の畑、かっこ仕事の業界、情報処理、通信でも、ハードもソフトも時給は無理だし、そもそも過去の総理で日本が技術立国とか言ったけど全然そんなんじゃないしっていうね、ありがとうございます。これ先週お話したね、食料自給率の話ですよね。はい、食料自給率をね 100% にしたらね いいんじゃないかとか言ってる人たちに、いやいやそんなことないですよって、食料自給率ね 100% に、ま、できなくはないですけどね、そんなことしたらね、こうみんなのね、日本人が食べる食料ね本当に供給できるんですかっていう、まあ、そういう話を先週したんですけど、それについてでした。はい、ありがとうございます。はい、この他ね、生鮮うどくさん、はい、ありがとうございます。先生うどくさんも聞いていただいてありがとうございます。先週ね、こういろんなね川の話をしたんですけど、さすが生鮮うどくさんですね。なんかね、なんか全国各地のね川に詳しいんですけど、各地のね川のね写真をね貼ってくれました。はい、なんかどれも涼しげですね。行ってみたくなりますね。長崎の川とね、なんかね結構違うんですよ。なんかね、生鮮うどくさんがねこう貼ってくださった方川ってね、これ結構ね幅が広くてね、こうゆったり流れるような感じなんですけど、ね、長崎の川はね、もう結構ね、なんか斜面がね、急なんでね、長崎県でね。だからね、川がね、なんかこう、どんどん流れていっちゃうみたいな、そんな感じです。はい。まあ、そんな感じなんでね、お隣佐賀とかに行ったらだいぶ違うんですよね。佐賀はね、結構ね、こう、平らなんで、なんか川がね、長崎に比べて割とゆったり流れてますし。はい。で、あとね、もう関東とかに行くとね、関東平野、ね、江戸川とかね、はい、あの辺りとかね、隅田川とかね、ああいう風なとこ見るとね、あ、川がね広くてゆったり流れてるななんて、ね、思ったりとかします。はい、まあでもね、生鮮うどくさんが送ってくださった写真は、貼ってくださった写真は ね結構ね、風光明媚な感じのが多かったんで、あ、なんかね、暑い時こういうところね、行ってみたいなみたいな感じでね思いました。はい、ありがとうございます。はい、メッセージね、皆さんからのメッセージねお待ちしています。はい、こうね、本題に入る前にね、ご紹介したかったんですけどね。はい。ちょっとパイナップル、本題に、テーマに入った後でのご紹介っていう風になりましたけど、すいません。はい。ぜひ、ね、皆さん、メッセージくださいね。はい。番組サイト宛てでも OK です。はい。はい。じゃあね、パイナップルね、今日のテーマ、パイナップル、戻りたいと思うんですけど、はい。このパイナップルね、まあ、生えてるとこね、見たことありますかね。まあ、私はね、まあ、あるんですよ。あるっていうのがね、長崎県でね、作ってる人がいるんですよ。はい。作ってる人はね、これ大村市っていうところなんですけど、にいてね、もうFM 諫早がある諫早の隣ですよ。はい、そこにね、作ってる人がいて、そこ紹介してもらってね、行ったことがあるんですよ。はい。で、その人ね、どういうふうに育てたかっていうと、ビニールハウス、ね、ビニールハウスの中に、スーパーでね、スーパーでもらってきたパイナップルの頭ですよ。ね、なんかボサボサヘアみたいになってる。あれをね、スーパーでね、カットパイにするときね、 ね、あれもうチョキっていうかね、こう包丁で切ってね捨ててしまうんですけど、それをもらってきてね、それを地面にねプスって刺して、でそれでねパイナップルを作った人なんですよね、作ってる人なんですよ。はい、でねすごい面白いんですよ。まあ多分最初はねそんなね、まあ、たくさんじゃなかったと思うんですけど、そこにねこうプスって刺すと、それがねこうニョキニョキニョキって伸びてきて、で一番上にねパイナップル、あの食べれるパイナップルがあれがねポコーンってねなるわけなんですよ。はい、でっていうようなことをね教えてくれました。で、あそれいいですねみたいな感じでね、話聞いてたんですけど、まあ、それだけじゃなくてね、そのパイナップルって脇芽って言ってね、こう横からね枝みたいのがねニョキニョキニョキって伸びてくるんですよ。はい、それね伸びてくる枝もね、それもねあのパイナップルのね頭みたいな形、パイナップルの頭っていうかねパイナップルそのものみたいな形してるんですよ。はい、でそれがニョキニョキニョキって伸びてきて、でねまたそれがねその先っぽにパイナップル がなったりとかするらしいんですけど、あのそのねこうニョキニョキ伸びてきた枝をねポキッと折ってから、それを地面にまたプスって刺すと、またパイナップルが増やせるんですよ。はい、まあ、つまり挿し木でどんどんどんどん増やしていけるっていうような話を聞きました。でなんかそれ聞いてからね、あすごいなと思ったんですけど、それいいじゃないですかみたいな感じで、ね、軽い気持ちで言ったんですけど、まあ、やっぱりねこう日本でねそのパイナップルを、日本というか長崎でねそのパイナップルを育てるってなったら、まあ、やっぱりねビニールハウス、ね、ビニールハウスは絶対必要、そしてね冬の間は暖房を焚かなければいけないということで、お金ばっかりかかるよみたいなね、まあ、そういうね現実をね教えてもらいました。まあでもまあそうじゃないかなとは思いましたね。はい、まあ、やっぱねこうあったかいところのね作物ってね、まあ、やっぱり、まあ、それをね、まあ、国産で作れるんじゃないかとかね、うちの県でも作れるんじゃないかとかね、まあ、結構よく聞くんですよ ね、まあ、ねベルガモットとかもまあそれに近いかもしれないんですけど、でもね、最近ね気候変動でね気温が高くなってるじゃないですか、だからねいいんじゃないかっていうのすごいねよくね聞くんですけど、まあいいっちゃいいです、いいっちゃいいで、ね、冬もね前ほどは寒くないっていう意味でもいいっちゃいいんですけど、でもねやっぱりね冬はね普通に寒波が来るんですよね。ね、こ日本って ね温暖化って言っても寒波来るんですよ。はい、それでね結構やられちゃうんです。でパイナップルもそうですね。でその人はね、パイナップルだけじゃなくてバナナも育ってましたけど、まあ、やっぱりねパイナップルもバナナもやっぱりね加温が必要、あ加温っていうのはね冬の間、で暖房を焚くっていう意味なんですけど、が必要だよって、だから大変だよみたいな感じで言ってましたね。はい、まあ、そんな感じです。はい、結構ね、うん、相談っていうかねあるんですよ。なんかね、農業始めたいと思っててって、うん、で外国産のこれを国産でやったら、そしたらねこういいんじゃないですかね、どう思いますみたいな感じで、ね、言われてね、まあ、自分もね確かにね、まあ、国産であんまりやってないベルガモットっていうのをね、弟と一緒に育てて、でそれでね、どうっていうのをしてるんで何とも言えないんですけど、でもね、まあ、そんなにね いいばっかじゃないですね、やっぱりね、外国産、外国でよく作られてるものを日本で作るっていうのはね、いいばっかりじゃないです。コストがかかるとかね、輸入のものに味が負けるとかね、でコストがかかってるんで値段が高くなってお客さんがなかなか買ってくれないとか、そういうのがやっぱあります。 あるんですけどね、まあ、でも国産でやるメリットっていうのはね、ものによってはあると思います。はい、例えばね今言ったベルガモットとかだったら、輸入のものだったらね、輸入のものを使って、ねまあ、果実酒ぐらいだったらできるかもしれないんですけど、なんか、ね、デザートを作ったりとかなかなか難しいんですよね。はい、で、というのもこの日本にはね香料になった状態で輸入されてたりするんですよね。うん、だからねこうフレッシュ感を出すというのはなかなか難しいというのはあります。はい、だから国産には意味があるというのはありますし、パイナップルもねあるにはあると思います。パイナップルね結構ねこうちょっと未熟な状態で輸入されてるんですけど、それをもう完熟な状態でね、木に生えてる状態で完熟にして食べたら美味しいんじゃないかっていうね、そういうのとかもあったりするので、だからね、まあ、さっき言ったみたいな国産じゃないものを国産で作るっていうのはね、なんかいいばっかじゃないですよというふうに言いましたけど、悪いばっかりでももちろんないです。で意味があるものもあると思います。意味はまあ作らなきゃいけないですよね。作らなきゃいけない、はい、なんかほら普通にね、なんでしょう、野菜を JA に出荷してみたいな人だったら、そういうやり方だったらなんかね、まあもう ただこうね、そんなこういろいろ考えなくて、それのねこう価値を自分で作っていくとかいうことはね、そこまでしなくていいのかもしれないですけど、でもねこうね国産じゃなかったものをねこう新たに国産で作って、これをねどうやってねお客さんにね喜んでもらうかとかね、そういうのはねやっぱ自分でね価値を考えなければいけないので、いいばっかりじゃなくて本当にね大変ですけどね、意味があることかなと思います。 はい、それはね私もね今ねベルガモットでねすごいね悩みながらやってるところなんですよ、はい、国産で作りました、あ国産なのすごいね、じゃあ買います、高くても買います、そんな風にはねならないんですよ、はい、はい、なるものもあるかもしれないですけど、やっぱねそこにね価値を作っていくというのは大事だと思いますね。宮崎県産のマンゴーとかもね国産マンゴーでこう、ね、高いけど美味しいよって、それもねなんか作ってたら自然とそうなったんじゃなくて、なんか多分ね、まあ、どんな人がやったのか分かんないですけど、あ宮崎県産のマンゴー美味しいよっていう、まあ、それをこうみんなに知らしめてからね、でそれでこう、ね、高くても買いたいっていう風に持っていった人がいると思うんですよね、まあ、一人だけじゃないと思いますけど ね、はい、ね東国原知事とかもね、まあ、その一人だと思うんですけど、まあ、現場の人、売る人、プロデュースする人、演出する人、まあ、多分そういう人たちがすごいいろいろ頑張ったおかげで宮崎県産のマンゴーってなってるんじゃないかなと思います、はい、で、まあ、パイナップルですよ、はい、パイナップル、国産のパイナップルでもやっぱり作りたいよっていう人、ね、いるかもしれないですよ ね、私もねなんか そのねあの大村のねそのパイナップル作ってる人の話聞いてから作りたいよって思いましたもん、はい、でまあでもね、まあいろいろ聞いてからね、ああそんないいばっかじゃないな、大変だなとか思ってやめたんですけど、ね、これ聞いてる皆さんね、こうご自宅でねできますよ、はい。それはね、今ね私が見てるのはね、はい、沖縄県にある名護パイナップルパークっていうねところのねウェブサイトを見てるんですよ。これここね面白いですよ。これこの名護パイナップルパークなんていうの知らなかったんですけど、なんかねあのスナックパインとかね、こうまあ、手でちぎって食べられるパインとかなんかそういうのがいろいろ売ってるみたいです。ね、沖縄行ったら行ってみたいですね。はい。で自宅で育てるってね、そういうのはね、案外ねあの手間かからないでできますよみたいなね、そんな風に書かれてます、はい、で、まあ、用意するものは何とかとかいうのもね、まあ、いろいろね詳しく書かれてるんで見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、やっぱりね、植木鉢の室内でやる前提で書かれてますね。多分これ 寒さにやられないためだと思います、はい、で、植木鉢とでパイナップルの頭でしたね、はい、パイナップルのあのボサボサの部分、はい、あれを 2,3 日日陰干しして、でそれをこう鉢に植えましょうねみたいなことがここに書かれています、はい、であの収穫するまで 2,3 年かかるっていうふうに言ってるので、ね、これをね植えたらね、あの家庭菜園のミニトマトみたいになんかミニトマト食べ放題、あのパイナップル食べ放題だとかそういう意味ではないと思うんですけど、なんかねお家の中にパイナップルの、ね、鉢植えがあるっていうね、面白いですよね、可愛いですよね、はい、なんかねやってみたくなりましたもんね、ね、なんかやってみたいですよ、ね、はい、まあ、そんな感じでね、名護パイナップルパークというところ、ね、のサイトね、あの面白い、ね、のでぜひ見てみてください、はい、まあ、そんな感じでね今日お話ししてきたんですけれども、今日はねもうそろそろお別れの時間になってきましたよ。今日はねあの今日は何の日っていうのがすごくたくさんあって、なんかついついねそれでねなんか面白くなってねたくさん話してしまいました、すいません、はい、でもね、まあ、パイナップルをねあの自宅でどうやって育てればいいかっていうね、そういうお話もねできたんでね、まあ、それはそれで良かったんじゃないかなというふうに思います、はい、すいませんがなんかね最初の部分ですごい面白かったんで、ね、たくさん話してしまいました、はい、というわけでねお送りしてきましたナヤラジオ、今日はそろそろお別れの時間になってきました。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はパイナップルについてのお話でしたね、まあ、だけじゃなくていろいろ話しましたけどね、はい、まあ、8月もね、もうね暑さに負けず頑張っていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします、はい、皆さんもねどうぞ暑さに気をつけてねやっていきましょう、はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta